皆さんこんにちは、住井隆夫です。憲法について自由にざっくばらんに語り合う番組、憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたします。今日お招きしたゲストはですね、京都で染めの染色の仕事をされている、これは染匠というんですか、仕事をされている藤本千佳子さんを、お呼びしております。藤本さんは、京都府商工団体連合会、いわゆる民商と言われているところの婦人部の副会長をされているんですね。今日のテーマは何か所得税法56条について憲法との関係で非常に大きな問題があるということで運動されているということをお聞きしてお招きしているんですけれども、どういうことが問題なのかというあたりを少し説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。所得税法56条っていうのがありましてね、なんかこれだけを聞きますととても難しそうなんですけれども、具体的に言いますと、個人事業主と生活を共にする配偶者や家族がその事業者の下で働いた分は経費として認めない。ただし特例として妻または夫の専従者控除は年間86万円、子供は50万円までは申告によって認めるということなんです。
上限があるということですね。そうですね、いくら働いてもね。藤本さんの個人的な例ではどんなふうになりますでしょうか。
夫は染め呉服の自営業者なんですね。で、私は毎日9時から6時までも夫と一緒に本当にもうコマネズミのように働いております。で、労働の対価として最低賃金で計算しても年間200万円はもらえるはずなんです。でも税法で認められる私の働き分は、先ほど言いました専従者控除の86万円だけで、あとは夫の所得に合算されてしまうんです。
そうするとその最低賃金の3分の1ぐらいしか、認められないっていうことになるわけですね。
そうですね。
それとその憲法との関係について問題にされているということですが、どういうことでしょうか。
私の働き分がなぜ夫の収入になるのか、一体私の人権はどうなっているのかって考えたんですね。
それで、婦人部が立ち上がってるっていうことですね。
で、憲法13条個人の尊厳に違反していますよね。まさしく夫の付属物として見られているのはおかしいんですよね。で、他人を雇えば 100% 経費として認められているんです。で、また家庭生活における個人の尊厳と両性の平等を謳った憲法24条にも、そして法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると思います。
それじゃあ憲法に定められていることに違反した所得税法が残っているということですね。
そうですね。
現代に残っている。それはどうしてでしょうかしらね。
それは家長にね、絶対的な権力を持たせた戦前の家父長制度の名残がいまだに所得税法に残ってるんです。
全然知りませんでした。
信じられないでしょ。
そうですね。日本社会にはそういう制度が残ってるっていうことはどんなに影響してるんでしょうかしら。
妻が働いた当然の報酬ではなく夫からありがたくいただくという形になり、これが家族労働者の地位を低下させ、経済的自立を妨げ、男女間の格差をつける、大きな要因となっているんですね。
せっかくね、京都で非常に大事な染めの仕事、もう京都の地場産業っていうんですか、一生懸命しておられるのにいろんな不合理のことが起きるんですね。なんか具体的な例がございますか。
知り合いのクリーニング店の奥さんが交通事故に遭われたんです。で、保険会社に保証の申請をしましたら、公的な所得証明が取れないので 先住者控除の86万しか認めないっていうことなんですね。で、これ365日、日額にしますとね、2356円たったの。で、専業主婦でも5200円認められてるんです。はい、それよりも低いんです。
半分ですね、はい。はい。
で、保険会社の人もね、驚かれて、じゃあ、今回は主婦扱いにしておきましょうということになったんですが、はい、その友人は自分の働き分が認められなかったので、こう大変ショックだったっていうふうに聞いてます。
なるほどね、はい。で、最近いろんな動きをされてると思うんですけれども、はい、適正に仕事が評価されるように、はい、なんかいろいろ動きをされていると聞きましたけれども、はい、どんなことをやっておられるんでしょうか。はい、
第4次のね、男女共同参画基本法にもこの56条廃止を入れてほしいということで申し入れをしまして、女性の家族従業者の役割を認め、税制の検討をね、56条廃止の税制の検討を、はいはいはい、まあ、してほしい。
いや、当然ですね、
はい、そういうことも書かれております。はいはい、それから昨年は国連の女性差別撤廃委員会におきまして、日本政府に対して家族経営における女性の労働を認め、所得税法56条の見直しをせよっていうふうにね、勧告があったんです。これ非常に大きな運動の成果だと思います。
あ、そうですか。
はい、で、国会でも取り上げられるようになりましたので、56条廃止をすることは、まあ、女性の問題だけではなく、労働に対して当たり前の評価を、はい、するということで、はい、労働者全体の権利の向上にもなりますね。
はい、民商婦人部の皆さん方、いろいろおやりになってますけれども、はい、どんなことでおやりになってるんでしょうか。はい、
56条廃止に向けて、うん、全国の自治体にね、意見書を国に上げてほしいということで、はいはい、運動しています。今、10年前にはね、30自治体だったんですけど、現在はなんと450自治体が意見書を挙げてもらっております。
はーはーはー、進展してるんですね、はい、運動としてはね、は
い。で、京都ではね、京田辺と八幡と常陽の3市だけなんですね。はい、で、もっともっと広げていきたいと思いますので、はい、まあ、署名活動とか、うん、いろいろな団体との懇談会を持ちましてね、また議員訪問も始めてるんです。
はい、はいはい、
で、この憲法違反の56条廃止ということで頑張っておりますので、皆さんのまた署名などのご協力、はい、はい、お願いしたいと思います。
京都はね、地場産業として染色とか織物とか、はい、着物とかありますから、はいはい、そういうところは大体奥さんが一生懸命働いておられますよね。
はい、
はい、今日はゲストに、染めをおやりになっているアメヤというアメヤ藤本というところでご夫婦で染めをやっておられる藤本千佳子さんをゲストとしてお招きいたしました。ありがとうございました。番組のお聞きの皆さんはどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都にお寄せくださいませ。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。